こんにちは、24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2022年6月23日木曜日17時です。今日のお相手は
太郎と
優作で、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかこうジメジメとした天気がね、
梅雨入りですよね、もう京都もね。
まあこれはね、もう季節行事ですから仕方ないんですけど、まあこれをまた楽しむのもね、大事なことかもしれませんね。
そう、雨がなければ草木も育ちませんのでね。
そうです、
あんまり降りすぎるとちょっと困りますけど ね、
困りますけどね。
疫病の流行りですからね、その大雨が降って川が氾濫する、ね、それが祇園祭りの疫病退治さんの
なるほどね、
祭りであったり、
祭りの、ね、意味であったり、
神泉園の流明家で、まあ、雨乞いじゃない、逆に雨を止めるとか、いろんなことに結びついていた行事が来月、
7月、4月、京都は本当にそういう季節と連動したお祭りというかね、お茶でもそうですけど、全て季節と、ね、連動しているのはよくありますよね。
自然と一体、先だってあの日本人の自然観というのは、自然の中に自分、人間も入っているのが日本人の自然観で、外国の方、ヨーロッパやいろんな海外の人は自然の中には自分入ってないんですよ、征服するもんだから。
そうなん
ですね。で、日本の考え方としては、自然は自然と人間もその自然の一部だという、
もう共生みたいな感じなん
ですね。もう生き方の根本が違うということね、勉強させていただきました。
重要なことですね。
はい、
はい。まあ、今日は、ちょっとね、面白いテーマでいきたいと思ってますが、まあ、今日のテーマはどういう形でしょうか。
優作さんもいろいろと考えていただいて、私もそれでいこうって言ってます。スパイ、工作員、
僕は、はい、何も言ってない。
エージェントの話をね、やっぱりいろいろしないと冤罪に結びつきますからね、ハマっちゃって。
そうなんですよ、
やられちゃいますよね。
これ
からもうそういうね、そういったことを金にしたり、その会社を乗っ取ったり、誘導したり、世間を誘導したり、全てそうなんですよ。政治家なら政治が動いちゃうわけですよ。
そうですよ。
で、国際問題も紛争が出ちゃってね、その情報コントロールする人、
なるほど。
これは我々この24太郎のラジオカフェさんでやってるこの番組も一つの情報提供番組だと思ってるので、安全に生きるための指針をね、引っかからない前にね、経験上も含めて太郎は話そうかなと思ってまして、いろいろ勉強もしてますので、
これやっぱりね、この経験談は貴重ですからね、ぜひ聞いていただきたい。
早速ですけど、はい、植草教授がですね、
はい、
痴漢容疑で、
あれ
全くはめられた、ね、警察、検察にね、はめられたっていうのは、
話題は
というのが、竹中平蔵さんと対をなす相手であるみたいなね、考え方やね、経済の進め方が違うと、一人は選ばれた人で、一人は選ばれなかった人で、まあずるいですよね、相手方を潰してまでそんなこと、自分の身を守るというね、こちらが A チームだけ勝たすっていうような、まあこういうのは世間では当たり前かもしれないですけど、まあ清いとはしませんよね、私の生き方からすればね。当たり前ですよ、世の中でそういうことするのは。
だから iPS 細胞もスタッフ細胞も、まあ言うたらその図式みたいなもんですよね。
可能性はありますよね、十分に。そう、やられたっていう被害者ね、痴漢に品川の高輪口のエスカレーターで痴漢されてという修復の人は、修復の婦人警官とかね、で捕まえた人も修復の男性は、いや、修復 の、 男性警官だったりとか、後で分かったわけですけどもね。
本当に
そしてその時のビデオを見せろっていうことになってね、やってませんということで、そこだけのフィルムは抜かれてたと、警察によってね。こういう隠蔽捏造、警察の得意分野なのかなと思っちゃう行為はしちゃいけんですよね。
そうですね。いや、最近ね、川添恵子さんっていう方からね、いろんな情報が送られてくるんですけど、
お互い調べてあるじゃ、直接知り合いじゃないでしょ。
いや、知り合いじゃないですけどね、まあその方がね出した情報で、今まさにそのテーマがありましてね、まあ、皆さん仲間由紀恵っていうね、はいはい、美しい女優さんいらっしゃいますよね。
極戦、
まあ、いろんな役やってますけどね、
はい、女優さん昔やってたね、
いや、はい、そのね、実は一つの例がね、
はい、
キャリア外交員、まあ、超エリートですよね、キャリア中のキャリアですわ。
外交官って公務員ってなんですね、外務省の
試験を受けて、もう将来ね、もう有望とされている方ですよ、はい、その方がたまたま自宅近くの、
まあ、日本ですかそれ、
日本の話ですよ、日本の話で、まあ、ある、 バーに行かれたと、うん、でそこが実は中国人の方が経営するバーだ
った、ね、なるほどなるほど。
でそのバーのオーナーに好きなタイプはとか、まあそういうね雑談の中で聞かれたと。
誰に聞かれた？
そのバーのオーナーに仲間由紀恵ですってその人は答えた
と、うん、
言っちゃった、うん、そしたらその後日仲間由紀恵の美女がですね至る所に現れるようになったという。
近辺に
近くの自宅近くのコンビニの中で現れたり。
それ日本人かな、中国の人かな。
いやこれね日本語むちゃくちゃうまかったらしいですけどね。
日本語うまい中国の方ですか？
中国の方ですね。で行きつけの
場合取り寄せたのかな、
取り寄せ
人間に取り寄せっていうのは失礼かしらけど、いやそれの話からいくと取り寄せたんですよね。
うん、でたまたま行ったバーや居酒屋で横にたまたま座ったとかね、まあたまたまじゃないんでしょうけど、
もう完全に、うん、はまりつつある
。いやで電車の中でたまたま目が合った仲間由紀恵とかね、で結局ねその人もやっぱりちょっと怖いなと思ったらしいんですよ最初、うんはい、うん、その人はまあまあ、ね、かなり慎重な方やったんですよね、うんはい、でこの仲間行方の正体を知るために極秘で調査を依頼したと、うん、まあここは良かったですね。それで、はい、それが中国人の留学生であることが判明し、うん、あその中国人オーナー、もともとのバーのオーナーの裏の顔は、うん、日本の情報を狙うスパイだったと、
うん、まあそういうのはよくあるバーだわ。大体日本のバーもそうだもん、性癖とか調べるためにね、まあ、まあ、あんまり言っちゃいかんか知らんけども、
でまあ結局ねそういうよく似た人を見つけて、うん、でその外交官に近づけるというハニートラップを仕掛けたんですけど、はい、この方はまあまあね何とか未遂で済んだと。
なるほどね。
でもこれが未遂じゃないパターンが松下新平参議院議員やったというらしいですね。
ああ秘書、秘書かなんか誰か、
そうなんですよ、外交秘書をね、うん、もうすごい美人の中国人美女、これがもう腰抜けになっちゃってね、でもう中国に情報が筒抜けだったという、まあこんな恐ろしい話が、これはもう、まあ、
中国に行く前に日本の公安警察に筒抜けじゃないの、
うん、まあまあそれもあるんでしょう
けど、そうしたら日本、いや勝手によその国の人が来てスパイやってるけど、日本でわからんかったらいかんでしょう、うん、まあ日本というか、まあアメリカと通じてるわけですけどね、日本の上はね、
そうなんです、うん、だ
からもちろん日本とアメリカの関係上ね、まあでも実は世界にも筒抜けっていうパターンもあるんですけどね、まあ、うん、
まあそんなねもう恐ろしい話がありますけど、うん、でも太郎さんの何かお話あります、そういう事例みたいな話。
まあ事例じゃないんですけどね、うん、まあとにかくね、うん、狙ったターゲットを潰すためにね、いろんなことをするっていうことですよ、う
ん、そうですね、いろんなこと、
まあ、例え話ですよ、うんうんうん、私の趣味を調べるとかね、ターゲット の, その素行調査、
まず
何に趣味があるのかとかね、うんうん、どういった、SNS とかまあまあ今、うん、もう今や ね,
今ね
SNS もメールだってね、
そうなんです、
例えば傍聴法とかがね、傍聴法ってその、うん、警察の人が第三者入れずに全部調べることができると、狙った相手をと、うんまあ、プライバシーなんかないようなもんなんですよ。何分間何を見てたかとかね、僕の知り合いのねそういったIT を作る方々、例えばパネルがあってね、女の子を選ぶとするじゃないですか、その人から聞いた話ですよ。で目がどこに行って何秒間見てたかとか、それはね商業でも使えるんですよ、商いでも、スーパーとかを行ったらカメラがついてて、その人が手に持ったとか、うん、何秒間何回見たとか、うん、全部買えるまでに情報を取られるんですよ。そしたら商品の品ぞれを、うん、今回はリンゴ買ったけどバナナをよく見てたからバナナを増やすと、次回来るとまでにね、うんうん、
なるほど、
そういうのがつけるパソコンで、パソコンじゃないビデオで撮って全部データ出るんですよ。もちろんね、カード使えばね、うん、そこのスーパーのカードとかいろんなカードをしたら何を買ったか、うん、もちろん何個買ったら分かるでしょ。
具体的に分かりますよね。
それは当たり前ですよ、うん、そのプリントアウトされて ね,、うん、ね奥の本部のデータ行くんですから、うん、でももうカメラで何見てたとかね、
うんうん、もう顔が認識できたら
できるんです、
ね、
誰か特定できますしね、何見てたか、何分間見てたと、バナナとリンゴあったら、リンゴ買ったけどバナナを何回も見てた、メロンよりよく見てたらバナナ次回買うだろうということで、それは無理なんです。でそれと同じことが例えば指名するパネル、それを作った開発した人の話を聞いたんです、うん、パネルがあれば、うん、女の子の写真があればカメラがついてですね、向こうからね、だから何分間誰を見てこの人を指名したと、 A の、うん、A という女性を、うん、で C の人を何回見たかとか見て、うん、K 欠席させてその人を指名さすとか、いろんな金額を釣り上げるとか、いろんなその商売お金にあのできるわけですよ。
その人の個人情報として全部蓄積される、
ね、蓄積されます。もちろん
その人の思考趣味が全部分かると、ユーザーさんが
行けばその人この髪の毛長いぽっちゃり人が好きとか全部できるとかね、そういうのとか、まあ、SNS 見てても全部、まあ、警察、日本の警察にももちろん取られてるということで、まあ、その辺はファイブアイズとか一緒なんですよね、大体全部ね。その辺はまあ、グルとエアグル、うん、その超エスタブリッシュメントの、うん、まあ、射程というかその部下として情報を集めるという役割がね、うん、CIA をはじめいろんなスパイの人たちね、日本の公安警察も含めてあるということでね、うん、だから、うん、まあターゲットを決めたら、ね、例えば私なんかお茶の趣味があったりね、お茶のところお稽古行ったら、うん、そこへエージェントを送り込んで工作費を入れて、あのこういう警察の悪ことを言ってバラしてるでしょ、よくあのうちで、あの、はい、おかしいと、私とこの横領事件絡んで、警察もあの元公安警備官みたいなやつが、娘さんが警察官のやつが、あの警察通報署まで止めたとかね、半年間そういうのがあるんですよ、脅して。そんなことになると、そういう告訴すると週刊誌乗るぞとかね、あのその時の S という弁護士も含めてね、とんでもないんですよ。で警察行けばね、いやもう時効ですかとか嘘を言うでしょ、刑事が、血の京都中京の刑事、血の繁華の刑事がね、愛というやつとか、そいつ出世してるとかね、あと、ね、もう本当に嫌になってからこれ言ってるんですよ、バラしてるんですよ。でこういうことを言う、私三島太郎なんかまずいでしょ。それはターゲットで、そういうところで嫌がらせで、印象操作で周りの人を固めて、中友達になって三島さんちょっとおかしいねとかね、言い出して、この3年間ぐらい特にそういう女いるんですよね。で私となんか共同で、そこのお稽古場で共同でする時なんかは、まあ、私をないがしろにして勝手に進めるとかね、僕とその人たちに喋らさないように自分がバッとやっちゃうわとかね、やってしまうとかね、僕は一つお礼を言わなくちゃいけない、あ私やっときましたから言ってもういいですって、もう新人にもかかわらず私の方が15年の先輩なのでやっちゃうとかね、もうひどいんですよ。ターゲットになって、ターゲットの印象操作、そしてはめていくなんてもうお手のもんですよね。先生には嘘をつくし、周りの者にも嘘をつく、いろんな例があります。そこにはその一人だけではありません。そこには100人ぐらい社中がいるんですけど、まあ、有名な寺のね奥さんもおかしな、あのなんかその寺の奥さんにしたらちょっと養蜂なね、なちょっと雰囲気の方やっぱりおかしな云々であるであるとかね、その人がちょっとおかしなことを言うとかね、僕の個人的なことを何でしてるのかということを言ったりね、いろいろあるんですよ。大変なんです。いやもうちょっと行きますけどね、やっぱりその辺はね、で先生には裏打ちして、私の悪いことを言って、あの人はあれだとか、あの お掃除のね、まあ、例えばお茶会の前のお掃除サボってるだとかね、いろんなこととか、もういろんなことありますよ本当に。ああいうとこでも何人もいます。で普通の主婦でも元警察官とかね、で今でも現役の、家帰ったら私の電話盗聴してるようにって、そこへ来るようなものも、まあその女ですけど、っていうようなこともあり得ると、
なるほど、
はっきり言ってますけども、そういうことは十分に潰すために、
あの、潰されようとしてるんですか。
いや、まあそういうこともできるわけですよ。
なるほど、
乗っ取るとかね、そこのお寺を乗っ取るとかね、あるいはお稽古場を乗っ取るとかね、いやありますよね。なぜかというと、私がどこまで喋ってるかわからないか不安だから、あの警察の汚点とかね、警察の変な捜査とかね、まあ、内偵捜査のこと全部あの言ってるから、冤罪のね、まあ曲の後に冤罪のことをちょっと言います。
そうです。
では、
はい、じゃあここで一曲お願いします。はい、この曲は
オールドフォークスという曲で、あのギターのパッドメッセニーが演奏しておりますけども、まあトリオでね演奏してるわけなんですけども、まあ古い民族というかね、古いずっと住んでいるオールドフォークスということなんですね。まあ、なかなかしっとりとしたいい曲だと思いますけど ね、
高級ナイトクラブで流れてそうな、
ね、それはまあ優作さんのお得意分野でハニートラップ気をつけていただきましてね。
いや、なんかさっきの話からの流れでね、
まあ、はい、まあそういうことでね、あ、
はい、
まあ、あのそういったところにも協力者をどんどん作るわけですよ。 そしてズブズブにしてその人も協力せざるを得ない状態をそのスパイや工作員は作ってしまうと、まあ、うちでお稽古の練習どうぞとかね、まあ、それがいろんなあの人ってね本当に、ね、履歴のこと言うと事故物件ね、不動産事故物件一回かましたりするでしょ、自殺とか殺しがあったところなんて売りたいがために一回不動産売却してもう一回で、ね、いや前の人はこういう人だから大丈夫って一回かましておいて、それ履歴ロンダリング使いますよね、元警察官であるけども、あ、まあ、どっかの、ね、警備会社の事務をやってたとかね、あの三条にある枯屋さん勤めてたとかね、清掃会社とか不動産会社なんかも警察の人がトップでやってたとか、いくらでもありますから、いくらでも利益ロンダリングとか、総務部に警察会社どこのホテルにいたとかうんなんだって作ることはできるわけですよ。まあ協力者を周りに作って、そして相手を落としていくとか、でまた本当はその人新しいエージェントが入ってもそこには仲間がもういるわけですよ、多ければ多いほどね。
そしたらやりやすいですよね、
まあ、例えば警察がヤクザを使ってね、江戸時代からそうですよ、さ、あのヤクザって大体あの露天商とか、あのバクトの人が多いわけですけど、バクチバでねどこの商屋が儲けてるとか異常儲けてるとか、女がいるとか、誰かってやっぱヤクザ、モンモンが入った薬剤さんが手下として使って情報ね、検事総長が降りてきてやらないでしょ、警察庁長官中村板さんがそこわざわざ来てやらないでしょ、やっぱり部下は任せ、そして警察の下請けでそういった人らを、まあ、前科者って言ったら失礼ですけど、そうした人を、まあ、司法取引ね、検察で司法取引した人をスパイとして使うと、それ以後ずっとね、はい、早めに出して取引するわけです。そしたらスパイとしてずっと S として使えるということがあり得るということですね。
そういう技術を持ってるんですか、もともと。
だからそこで鍛えられていくという、そして言うことを聞かないとね、あの許してもらってるから、それがまあ一つの人心掌握術、悪の人心掌握術ということでしょうね。やはりね、それは組織である場合は、そして上に引き上げてもらうためにやる手口ですよね。それに従わないものは左遷、そして排除、遠くへ、そして移動、京都府警本部で2000人移動するとかね、三島邸の横領事件の社長さん冤罪被害の問題でね、例えばそういうこともできるわけです。そして嘘を言う人いるでしょ、やっぱりフェイク、
あるでしょうね。
あの心理学者の科学者の脳科学者の方が、中野さんという僕は最近大好きなあの方が、
心理学者の方、
嘘への警戒心を乱すというのは、嘘だと分からなくするために何をするかって、同情心をかき立てると。
おお、それはデマをでっち上げて、
でっち上げてどうしてコントロールするというと、子供やおばあさん、体が弱い人の人が接してくると警戒心のレベル低くなりますね。子供さんおばあさん、子供は悪意がないとか、若い子は悪意がない、それ、お茶のお稽古の先生騙されてやってますよね。
そうですか、
はい、どっかでやられたからって言ってそんなことない、そこの実は元の同じスパイだったとかね、でがね、まあ、この番組も聞いていただければちゃんと聞いておいてほしいんですけどもね、高齢者、いい人に違いないと思ってしまう、見た目が少し怪しくても同情心が、この人は見るからに怪しいけど、怪しいと思ったら悪いのではないかと思ってしまうと、子供は皆天使だとか、おばあさんは 100% 悪意持ってないでしょうとか言って、まずそういうのに騙す。あと第2番目、4つあるんですけど、制服や肩書きや容姿に騙されます。配送業者の制服を着た人がついドアのロックを外してしまう、警察官の制服を着ている人を信じて相にカードを渡してしまい事件に巻き込まれる、ありますよね。要はこうしたか、脳を思考することを節約しようとするので、話をよく聞いて判断するのは、その人の肩書き、専門性、権威などで騙され、高学歴であるとか、有名な企業だとか、有名なお寺の奥さんだとか、ね、役所についてだから、こういうの信じる、ハロー効果って言うんですね、そういうの、
ありますね、
警戒心を解くと。それはね、女性詐欺師や女性スパイというと、映画ではとてもセクシーな派手な女性と演じることがあるけど、実は実際にハニートラップをかける女性はそうではないと、逆の人もいるんです。真面目そうな女性研究や地味な学生など、ハニートラップをかけそうもない人が騙す、縁の倒産したら困ってます、相談になってくださいということで、近寄り親身になって相談に乗っているうちに情が移ってしまってね、 帰国ことができないとか入れられて、まさことまさかそんなことしないだろうと。
ああ、そう
ね。まあ政治家の人も秘書の人とかもね、そういうことですね。まあ
大丈夫。そうというやつが危ないというやつ
ね。国警備課から来たという、それも信用しちゃダメ。三番関係性や隠行、私はあなたのおじさんと知り合いですよとかね。
ああ、そうそう。
もう僕絶対信用しません。なぜかというと、うちの親父死んでてからお父さんと親しかったで、絶対こんな人ないの。お父さんと親しかった、お母さんと寝て、あおかと。失礼です。すいません。もういい加減にしてくださいと。もう本当にそんな人いるんですよ。嘘だろうって。詳しく言ったら全然、僕、参っちゃう。もううちの会社で、お店でもね、社長さんによろしくって言って私に言う人いるもん。え、私社長、あ、死んだ社長とは絶対違うよな、この人。僕より若いから。はい、伝えてくれて、あのよって言わなくちゃいけないぐらいね。関係性や縁故とかで騙される。4番、映像や画像でも騙していくというようなことね。まあそういったことがあるわけですよ。まあそういった人ね、嘘つく人はもう子供も嘘つくからね、あの叱られないためとか褒められるためとか、もう幼稚な幼稚な心理、人間性、子供は褒められたいから嘘つくということも、まあこの中野先生のね、あのこともね、あるわけですよ。
そんな悪意はないけど結構きつかったりする
ね。あ、で子供の嘘を受け入れてしまうみたいな ね、 ね、だから騙されたらダメですよ本当に。何でもね、
まあまあまあ日本のメディアそのものがね、
大体あの郵政厚生、そう、あれアウトですけどね、郵便不正事件の厚生労働省の、前回も言いました村木厚子元局長を逮捕起訴した大阪地検特捜部ですか、ね、後無罪派確定ですけど、捜査の見立てに合うように押収した証拠とか、まあ、うちだってそうだと思います。この人は悪いだろうというのを印象操作、今でも作っておる可能性はある、捜査の見立てでフロッピーディスクを改ざんしたりね、あれしてたという主任、大スキャンダルですよ、こんな警察もね、恐れずに言いますけども、とんでもないですよね。で冤罪で捕まったね、袴田事件とかありますよね。あるその僕、その人たちの映画見たんですよ。桜井さんという方も冤罪捜査で捕まった方ね、無実の罪を背負わされたかな、この人の本があるんです。俺の上には空、広い青い空が、俺の上には空がある、広い空がという桜井昌司さん、20歳の秋に始まった冤罪との戦い、40何年も続いたんですけど、無実の罪を負わされてから、人間としての怒りのために、人間としての嘆きのために、人間としての悲しみの涙のために、隣に支えてくれる人がいる嬉しさを、隣に励ましてくれる人がいる心です、心強さを、隣にいて共に苦しみを背負ってくれる人がいる幸せを、私は欠かずにおられないということでね。どんなとこが、ちょっと刑務所っていうなんか詩みたいな歌があるんですけど、漫才の大助花岡おかしけテレビを見てたんですって、刑務所で。いきなりドアが叩かれて、笑い声が大きいと叱られて、おかしい時に笑って注意される、これが刑務所。机の上に乗せたテレビを見ながら、広辞苑を膝に乗せて書き物をしていたら、おい、それはダメだ、という、仕方なく畳の上で書き始めると、待て待て、そんな書き方は許可は出てないと言われました。
どうせよ。
机の上も畳の上もダメときては、どうすればよいのか、例えば、上司に電話して確認してきて、許可する、これも刑務所。俺は辞書を引くもので、下に引く。辞書は引くものでね、あのちゃんと字をね、下に引くものではないかと心の中で思って、おかしくなって思わず笑ってしまった、でも慌てて笑い声を抑えた、ここは刑務所、ここは刑務所と。しかもね、最近あの女性収容された女性に手出した、あの、監視官というんですか、鍵開けてね、もうとんでもない警察の腐敗はね、もうひどいですよね。これ聞いてる警察の人らちゃんと分析してね、反省したらどうなの、バカ野郎、本当にどうですか、いい加減しろと、
はい、
言わないとダメでしょ、ね、誰も言わないから浄化されないじゃないです か、
確かに、
ね、上トップのもんがちゃんと下を見なさい、一番下まで言わないよ、ね、本当ダメでしょ、
まあまあ、トップが悪いから下もね、腐っていくようなもありますよね。
政治家のなんか面白い話があるんですね。
まあね、今この名前言っていいのか本当ね、もう悩むぐらいですけど、橋本龍太郎というね、元首相いらっしゃいました、
はいはいはい、
あの方も実はハニートラップに入ってたというかかってたという話がありましてね、
はい、
これもう首相の方でがハニートラップにかかるとですね、もう何億何十億の話になるわけですよ。
そうですよ、国家予算と政府の政策にかかるでしょ、
だから中国の工作員であった女性とちょっとね、あの落とし物されたそのきっかけで親密な仲になったと、まあ、それもちょっと極端なんですけど、結果その働きかけによってですね、中国へのODA 増額をするようになったりという
話。本当ですか？それと結びついてるんですか？
これがね、まあ、川添恵子さんの、まあね、ご意見でございますけども、も
しこんなことが今、川添さん、ね、はい、だいぶね、優作さん好きで検索というかね、
情報は来るんですね。
なんか特別ね、はいはい、入れてるっていう話ですけど。
そうですよ。そんなね、まあ、ことを聞いてしまったんで、ちょっと、本当ね、信じるものは誰なのかという感じしますけど。
いや、でもね、まあ、共産国家も民主資本の、あの他の主義もね、あんまり変わらないですよね、あの警察だけを見てるとね、
そもそ
もあの情報を仕入れてね、人 の, あのガラス張りでこう見るようなことがあってね、それも一緒ですよね本当は。でそこと本当のエスタブリッシュメントというか、そこの何のために誰が作ったかっていうことですよね、 CIA だろうが、もうはっきり言われてますからね、これは公表されてますから、ウォール街の人が作ったとかね、投資カード
を
皿洗いやれよ雑巾かけしなさい、私は、ね、庭掃除とかも、まあ、と思いますけどね、私は
やっぱり本当に下の人の、ね、気持ちを分かってもらわないと、下
本当ですよ、ね、
底辺で今ね向こう見えてる方たくさんいらっしゃいますから、そういう国もまたあります
し、ね、まあ、わがまま言っちゃいけないって宗教でなだめられるんですけど、やっぱり目が開いちゃうとね、やっぱりちょっとより良い世界はもっとあるはずですから、まあ、私にやらせるというか、雇われながらやるのもまたコントロールされるからな。
国を変えなあかんね、そういう意味ではどうしたら変わりますかね、
まあ、え
国を変えないといけない、本当にあんまり無茶なことを革命をしろというわけじゃなくね、
本当ここは一番の課題ですよね、
課題だ。
まずでもね、そういった、きれいでないといけない組織がきれいでないとダメでしょ。
そうでしょうね、
ちょっと世間と一線開いてね、親子で入ってねやっておられるなら、そこはねごまかしとかしちゃいかんですけど、記憶ね武士道みたいにね、していただきたいですよね。
そうですね、ぜひね、まあ、いい国になるように本当我々も頑張っていきたいねと。
いや本当祈ってますか一歩ずつね、
はい、
多少リークすることも必要なのかなと思いますよ ね、 こんな、まあ、恥ずかしい国ですよ、恥ずかしい国を美しい国にする、美しい国の本書かないでほしいね。私この間その人のなんか講演会聞きに行きましたけど、美しい国日本だったかな、それから島と州、しかし美しくしなければいけないと、ね、
だからよく
まあ、それと世界基準に合わせなくちゃいけないから、世界ではもっとひどいところあるけどね、やっぱりそこは日本でいい見本を見せてね、本当にやっていったけど、上っ面だけじゃなくてね、心からね、やっぱり広めましょうよ、
やりましょう、はい、
まあ、世界浄化作戦みたい
な、ね、浄化作戦やっていきましょう、
まあ、その前にやられ、はい、悪いやつやられる可能性、暗殺される、電磁波とかいろんなことでやられる可能性十分にあるんで、気をつけましょう ね、
まあ、そういうことで
24タロウード、はい、本日これまでです
ね、これまでということで、
一見落着してませんから、
はい、また
落着させましょう、
来月も
タロウと
優作でございました。
また来月
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。